はい、ジェイスケさんの持ち込み企画旅の思い出飯ですけども、翔子、
はい、
さん、
はい、
お願いします。
まあ、美味しかったとかそういった話で
そういった話アレンジしてください。アレンジ何年やってるの。
いや冗談ですよ、はい。まあ、ちょっと随分昔の話で、
もう本当にそういう方がいいですよ、ね。
僕にとってすごい思い出の飯がある
ので
、
専務なんか結構ギリシャとして終わった
よね。だからハードル下げてるんですよ。だからみんな何やっても楽しく、
飯の話なんで下痢で終わってるからな。
いや本当ちょっとね、はい、思い出飯っていう、はい、ちょっとあるんで、
なるほど。
まあ、そのいいですかこのまま。
いやいや、まだオープニングですから、
はい、一応2000年前1990年代ですね、
はいはい、
アメリカ行った時。
おいいじゃないですか、アメリカの話。
もうしばらく行ってないんで、
いいですね。
あとアメリカのことを思い出して、汗ば思い出飯あったなと。
あ、いい、
その話を。
ありがとうございます。じゃあアメリカの話題でお願いします。はい、それではスタジオ向け始まります。はい、トコさんの、
はい、
旅の思い出です。
まあ、1990年代の前職時代なんですけども、
はい、
結構アメリカは僕、まあ、仕事絡みで、
うん、
まあ、自動車関係だったと思うんですけども、うんうん、よくアメリカお客さん連れてったりとか、向こうの会社とのやり取りもあると思うんですけど、よくロスとかラスベガスとかよく行ってまして、うん、で年に2回ほど、2回か3回ぐらいですかね、
はいはい、
でその中に1回いつもロスに飛行機で行って、ロスからラスベガスとかでよく飛行機で行ってたんですけど、
うん、
一度一緒に行ったやつが車で行こうっていう話になりまして、でロスからラスベガスまで、
はい、
まあ、レンタカーを借りて、
はいはいはい、
で、何の時で5人ぐらいだったんですよ、うん、もうクライスラーのボイジャーを借りて、距離的にロスからラスベガス、多分4、500キロぐらい、まあ、日本でいうと東京、
大阪ぐらいですね。
そうですね、大阪、まあ、京都とか、うん、そこら辺ぐらいの距離だと思うんですけども、まあ、そこの道中、
うん、
もう一本道です
ね。ああ、いいですね、アメリカらしい。
本当はもともともアメリカ横断っていうのをやってみたかったので、うん、まあ、その一緒に行ったやつがそういうのやってみたいって話で、
はいはい、
まあ、国際免許をそいつが取ったんで、じゃあ借りて行ってみようっていう、
はい、
そのラスベガスに行って、
はい、
まあ、有給使って行ったんですけども、その向こうの商
売、うん、
で、ずっとまあ道中、かっこいいですね。皆さん、行かれたことは車で行ったとか、
走って
ると
か。いや、俺ないですね、アメリカを。
ないですかね。
アメリカ横断して
る。横断ない
してますか。
もうそのルートも。
あ、そうですか。すごい、僕も初めてだったんで、うん、まあ、ロスの都会からラスベガスに向けて、
はい、
すごい雄大な景色で、
うん、
途中で砂漠になるんですけども、飯とは関係ないんですけど、そこで聴いたミスタービッグのテイクカバーっていう曲があるんですけど、めっちゃなんかハマって、今ちょっと思い出して、
時代ですな、
もう、もうそれを何回も聴きながら行って、まあ、それは全然いいんですけどもね、そこから多分いろいろ道中、クルメ屋さんとかスーパーマーケットとかいろいろ寄りながら、どんぐらい通常だと多分 4,5 時間で着いちゃうルートなんですけども、多分10時間以上かけて、ラスベガス着いたんですかね。で、ラスベガス着いて、まあ、いろいろルールして、
うん、
で、まあ、仕事はまだ、なかったんで、そこからみんなで時間もあるんで、
うんうん、
翌朝、グランドキャニオン行かねっていう話になりまして、で、車はまあずっとホテルに泊まって、
はいはい、
で、まあ、ちょっと戻ってくれるかどうか分からなかったんで、ツアー会社を探して、うん、セスナに乗りたいから
、
じゃあツアーでセスナでグランドキャニオン行っちゃうみたいな乗りになったんですけど、はいはい、まあ、それはもう、なんて言ったらいいですかね、うん、グランドキャニオンカシさん言いました、ね、うん、なんかちょっと興奮すごい、
うん、
ね、すごいですよね、あれはなんか SF 的な猿の惑星というか、
うん、
もうその飛行機をずっと乗って、多分1時間かそこらぐらいで着いちゃうんですかね、
うん
うん、
飛行機
でもセスナ、あ、陸路で行かれます
、僕は陸路
多分1時間かかったかかんないかぐらいで、多分結構接触事故があって墜落するっていうね聞いてたんですけど、本当そのぐらい怖いようなルートで行って、まあ、それはそれでいいですけど、現地着いて いろいろグランドキャニオンをみんなですごい散策して、はいはいはい、まあ興奮しても、で結構みんなでいろいろグランドキャニオンとかを見た中で、うん、結構もう早朝朝早かったんですよ、はいはい、はもう腹減って、
うん、
でもう昼もとっくに過ぎてなんか飯食いたくないみたいな感じになって、うんうんうん、結局なんかアメリカ料理って何も思いつくものが
まあね
なかったんですけど、ね、うん、でグランドキャニオンって一緒に行ったやつが、うん、まあ、あのインディアン系の飯とかってないのかなみたいな、先住民がやってるような店ないのかなって話になって、うんうんうん、でガイドさんがいたんで、はいはい、ガイドさんにそういうとこ食べれるとこないですかって言ったところに、うん、あのナハバ族っていうんですかね、先住民インディアンがやってるお店があるよって話になって、うん、そこで連れてかれたんですよ。なんか食べたこと、アシさんとかグランドキャニオンで食べました、なんか先住、
だからカルソス、カルソスね、そうさ、セスナでグランドキャニオン行ったっていうのは、うん、普通陸路で行くとグランドキャニオンって、うん、テーブルトップのその一番上に行くじゃないですか、
はいはい、
下の方に行ってるってことなんですか。
いや、上です。
あ、上
です、あの、はい、国立公園の方、
はいはい、
行って、そこからなんかあのガイドさんから車で乗せてもらって、はい、その原住民がやってるレストランに行ったんですよね、
はいはい、うん、全然僕だから、
だから僕もうろ覚えではあるんですけど、はい、うろ覚えでも、ね、結構鮮明には覚えてる部分もあるんですけども、あの下の方の町があの多分先住民とかの町が確かあると思うんですよ、うん、ラハバ族のなんか先住民エリアみたいなのが居住区っていうんですかね、うんうんうん、で僕らの観光地のところから結構だいぶ走って、そのインディアン、まあ、先住民がやってるレストランっていうところに連れてかれて、うんうん、でもうすごい腹が減ってたんで、うんうん、結局でもメニューとかも本当なんかなんだか
分かんないですよね、
全く分かんないですね、うん、
分かんないですよ、うん、
それでまあ一応なんか英語では書いてあるんですけども、
写真ないでしょ。
写真あるんですよ。
あった。
あるんですけども、やっぱ見たことない。
ああ、なるほどですね。はい。
なんかメキシコに近い料理、なんか豆系。
そうなんですよね。
はい。でいろいろ話を聞くと、はい、なんかそのどういうのが多いかというと、もともとやっぱそのインディアン先住民の人っていうのは、あのそこに移住させられた、アメリカの政府から19世紀に移住させられて、
開拓時代。
そうです。はいはい、それでなんかあの小麦粉とか与えられて、うんうんうんうん、で食べ方がわからないままで、
はいはい、
でなんかその小麦粉を水で溶いて火に、
うんうん、
やあの火にやってるとそのパンができるっていうのを覚えたらしくて、はいはいはい、そこでなんか揚げパンみたいなのがメインで結構多くて、それになんか豆とか乗せたりとか、うんうん、まあ野菜乗せたりとか、
はい、
で僕が頼んだのがそのインディアンタコ、
うん、
確かそういう名前だったと思うんですけど、うん、あのこっちで言うとあのタコライスみたいな、
はいはいはいはい、
お米なんですか。
米ではないんですよね、それがパンなんですよね。
あ、
揚げパンみたいな、
はい、
焼いたっていうか揚げたパンの上にレタスとかトマトとか、うん、
はいはいはい、
本当にあのタコライスみたいな、
タコライスのパンパンみたいな、
ね、はい、そうです、そうです、
タコス、タコス、
タコス、タコライスのあのか、あ
の上に乗っかってるもんみたいな、
揚げパンみたいな上に、
うんうんうん、
レタス、覚えた、あのレタス、トマト、豆、
チリビーンズ、
チリビーンズみたいな、はいはいはい、チリとなんかちょっと違う、なんか、うん、とまあ、同じちょっと違う唐辛子系みたいな形なんです、うん、それとあとなんかそれこそなんかチリビーンズの中のいうスープみたいな、
はいはいはいはい、
名前がちょっと全然思えない。
まあでも素朴な料理ですね。
いや、そう
でもない。
え、そ、素朴ですね、うん。みんな頼んだ、それぞれ頼んだんですけど、うん、みんな結局豆が。
ああ、やっぱそうなんだ。
ベース。
肉的なものは
一応、あ、載ってます。若干なんか牛肉をミンチしたようなものがちょこっと載ってて、でも基本豆みたいな感じですよね。
やっぱり原住民の人たちのタンパク質って豆
から取るっていうことですね。そうですね、うん、それとか結局小麦粉を使ったそのパンとか、はいはいはい、まあ、多分タコスとか生地とか、うん、ああいうに近いかと思うんですけどね。なるほどね、うん、なんかまあ一応今思い出しながら喋ってはいるんですけども、うん、まあ、それがすごいなんかなん、まあ、話終わってしまうような気分ではあるんですけども
想像するにはでもあんまり美味しくはなさそう。
すげえまずかったんですよね。
まずい、
まずかったんですか。あ、味は何味なんですか。
味がね、もう本当に
味ない。
いや、油がすごい合わないっていうか、
何の油なんですかね。
いや、結果的にはみんなそれ食ってお腹を下してしまったって話もあるんですけども、結局アスさんみたいな話になっちゃうんですけども、
そういうのってその、いや、総合さんとかその日本人が食べて美味しくなかったら分かるんですけど、現地の人たちもこれめっちゃ美味しいと思って食べてるのかなって、すごい気になる。あまりにも、いや、あまりにもまずそうな雰囲気のものがあるって、美味しく食べてる
の。いや、出てきた時にも本当腹減ってたんで、よく空腹は最大のスパイスだって言うじゃないですか、絶対美味しく食えるのかなってことすげえ腹減ってたんで。
でも、それでもまず
い。ビジュアル的にちょっとヤバそうだなっていう部分があって。
ああ、そう
っ
すか。
でもそれで結局、ガイツに連れてきてもらって、で作ったその原住民の、見るからにインディアンっぽい人なんだよね。
はいはいはい、
見に来てるんですね。どうですかみたいな形で。
美味しい。食べれるみたいな。
そう。いや、食べれるから、美味しいでしょうじゃないけど、どうですか日本人みたいな感じで。お客様全然入ってないとこだったん
で。でもレストランはレストラン。
レストランです。
ですよね。
はい、なんかその観光地でその観光客を連れてくるような感じっぽいんですよ。多分その会社のやつもマージンもらってるかどうかわかんないですけど もうめちゃくちゃ
まあたまにね、日本でも観光地のレストランでまずかったりは、ね、することはするんですけど、そこまでまずいのってなかなかね。
だからその旅で思い出飯ってなんかいろいろ美味しいものとかでいくらでも思い出
すんですけど、あ、でもまずいもん
全然。いや、でもそれでなんか僕の中での思い出飯ってそれしか出てこないって感じなんですよね。
はいはいはいはい、なるほど。
結構アシさんとかいろいろ行かれてるからそれ食べたことあるかなっていうのもちょっと聞きたかったんですけども、その
でもなんか豆のタコスっていうのはなんとなくわかるんですけど、ぶっちゃけもっと多分製品化されたようなやつでも僕まずいなと思ってたので、
今食ったらどこだかわからない。でも味がね、いまいちわからないぐらいの感じ、その唐辛子の味ではあるんですけども、
じゃあやっぱメキシカン風ですよね。
多分メキシカン風インディアだと思うんですよね。そのチリビーンズみたいな感じだったし、ちなみに色もなんかちょっと泥っぽい色だったの覚えてるんですよね赤っぽくなくて、一応トマトベースとは言ってましたけども。
でも逆に言ったらあれじゃないですか、それこそ本当にそこの地元の料理なのかもしれないですよ。
あ、そうは言ってましたね。
だから特にその美味しくしようというよりもそのまま出してるみたいな、
なんですかね、
わかんないですけど。
で、僕だけが、僕も結構当時やっぱ20代だったんですけど、偏食ではあったんで、僕だけがまずいのかな、美味しくないって感じなのかなとか、やっぱ一緒に行った、僕以外4人いたんですけど、もう全員やば
い。あ、ほんと、美味しくない
みんな同じ目に行ったんですか。
それぞれ。
あ、
で全員が。多分インディアンタコってみんな頼んだんですよ。なんかこれタコライスチックでこれならいけんじゃねえみたいな感じで、だったらなんかその豆のスープ、
はいはい、
一応基本おすすめはどれですかっていうのを聞いた上で、でガイズさんに通訳してもらって、ガイズさんもこれは多分合うと思うよみたいな形で言って出してもらったんですけど、
ところがどんぐらいに美味しくなかったっていう。
いや、そうです。いや、多分今まで食った中でめちゃくちゃまずかったのかなっていうぐらい
なかなか珍しい
ですね。なんかそれでだからお腹も普段そんなになんか基本僕偏食ではあるけど、普通には大体残さず食えるんですけども、でもちょっと食うの、残さなかったんですけど、やっぱその地元の人がいた手前、もうみんなちょっとだんだん会話もなくなって、もう最初に水で流やっぱミネラルウォーター買って持ってたんで、もうそれで流し込むような状態になってしまったって
ことですね。まあでも、アメリカその年代だったらあんまり美味しいものもなかった
ですよ ね、 っすね、
ハンバーガー、イタリアンと
か
ですよね、
はい、でもそれでもうすごい辛かったなって思い出の、その晩にはもうラスベガスに戻っていく説明で、夜はレセプションで紅花だったんですけど、やっぱもうあれがめちゃくちゃ美味しく感じたっていうそれがすごい忘れられない思い出なんですけどもね。もうベニハラで鉄板でファイヤーさして、小的な感じの鉄板焼きを見て食べる焼肉がめちゃくちゃ美味しかったなっていうステーキでしたけども、
腹も減ってるしね、
はい、それが今でもその当時一緒にいたお客さんとたまに会ったり話すことがあるんですけれども、なんかまずかったよねっていう話で、
でもそれがインパクトになって怒ってるんでいいじゃないですか。
今となってあの時はこれまずい、これ食い物っていうぐらいのものだったんで
どうですか、でも地元民の飯ってたまにそういう時あるじゃないですか、
うん、
あのみんなが食べてるのにやっぱり同じ食べ
たい、皆さんもそう、やっぱりせっかくどっか現地行ったら、その郷にいれば郷に従いじゃないけど、皆さんに日本食っていうよりは現地の食べてる人も物を食べたいっていう感じで、僕らもせっかくでインディアン料理食べてみたいなみたいな、
それはそれで正解だと思いますけど ね、
で
ぶっちゃけ僕も何回もその地元民が食ってるやつ食って、本当にクソまずいなと思った
ら、やっぱあります、
あります、一番言うとあれですよ、僕あの中国の工場に、あの仕事で行くじゃないですか、で時間がない時ってお昼ご飯ってその工場のまかないとかもらうんですよ、クソまずいですよ、
まあ、ありますよね、
本当に工場によってはね、むしろ美味しいところもあるけどクソまずいやつもめっちゃありますよ、だから僕よく行く工場にちゃんとふりかけを前ふりかけキープします、米がまずい、米が、
ああそれはすごい、
ま
あ、ありますよね、
でそれにぶっかけ飯みたいなやつが多いんで、
でも適当だったり安く済ませるためにまずくなっちゃってるやつと、
そう、
そのそもそもの方向性的には美味しく、そこの人たちにとっては美味しくできてるつもりなんだけど、こっちが理解できない、合わないっていうのとまたちょっと
別ですね。そうね、そうね、おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り、
そのちょっとインディアンを確認したいですね。
多分ね、あの味もそうなんですけど、匂い、
匂いね、
カラさんが中国でそのふりかけを持ってたら、米も国によったら臭いじゃないですか。
あります、あります、ね、あります、
もう臭いっていうか合わない、
ね、あるある、まあ、日本の米がやっぱり美味しすぎるからね、我々にしてみたら、
そうですよね、その思い出すとそのインディアンのも匂いがやばいっていう、もうビジュアルもそうではあったんですけど、だからそのやっぱ再度確認してみたいっていう気持ちはなんとなくはありますけどもね。
でもなかなかそのインディアンの、インディアン料理屋さんって東京ってもう世界に冠たる各国の料理が食べられる街なんですけど、でもインディアン料理ってない、
まあ、見たことないですね、
そうそう、なんてインディアン料理って、まあ、そのアメリカ先住民族の飯って何のか、
ないっすよね、考えてみたら珍しいっすね、
僕もなんかその
そういうジャンルがそもそも、
ないのかな、
一緒に行ったやつが言わなかったら僕も全然それ食べたいって気にも全く考えましょう、
確かに確かに、確かにな
んかファーストフードマックかなんかあったらそれでいいやぐらいの感覚だったんで、
はいはいはい、イメージないですね、確かにアメリカ先住民族のその何皆さんが食べてる食事、
何なりぜひあったらなんか教えてもらいたいってい
う、東京都内あるんかな、都内は本当に多いんですよ、これ世界に冠たる、あとミシュランの数、
ああはい、
東京も
ぶっちぎりですよね、
圧倒的に2位がソウルですけど、はいはい、倍ぐらい下がってますし、東京にそのないレストランはないって言われてるぐらいのレベルなんで、多分ないよね、今見てても今調べ
て、なんかインディアン食文化っていうのでいろんな写真は出てくるけど、はい、レストランとか
まではないよね、
でもナバホ族の料理っていうのが
出てきた、あ、でも僕それですよ、
ナハボとか行きましょう、
ナハボ、あ、東京にあるんですか、
東京、いや東京じゃないね、これ人のノートなんで、だからアメリカ
在住、そこで食べたのナハボ族の料理ですね、
はい、なるほど、そうかね、竹山さん食ったことあるかな、これ竹山さん聞いてみようかな、
いやでも、ナバホ式のタコスでって書いてある、あでもまあ、現地のブログですけどね、多分、
いや多分、そこさん食ったのか、近しいやつ、
あ、ビジュアルにこういう、でもこうだったかな、なんかすごい、
はい、
なんか泥、もう見た目が泥みたいなイメージだったんですよ、
あ、まあ泥っぽいな、確かに、はい、
だからまあ、ちょっと探してみます、うん、国内なんて、東京なんて、
なんかあれば、
全然ありそうですけどね、
トライしましょうよ、
全くアメリカ行ってインディアン料理を食べようっていうのをちょっと発想になかった
僕も全然
なんかファーストフードとか食ってやろうとかって思うけど、
確かに
そうだ、アメリカってなんかアメリカ料理ってイメージが全然、
肉っすよ、肉
だから本当肉か、そのマック、
いやだから先住民なんですけどね、でもそうなると結局アフリカの方になっちゃうんですよね、なんでだろう、
どういうこと、
でもインディアンはインディアンですよね、アフリカから来てる人たちじゃないですよね、
なんだアフリカ料理ってだけに泥みたいなやつあるよね、
あり
ますね、
いやちょっと見たちょっとゆっくり探さないといいあのそれぐらいなさそう
なさそう、うん、いやレアなんです、うん、でそういう意味では宗子さん結構レアな経験
でした、すごいなんか今思えばですけどね、その当時はなんかまあ普通に仕事絡みだしぐらいの感覚で、まあ、せっかくだから、
はいはいはいはい、
食べてみたいね、行ってみたいねっていうそういうの感じでありましたけど、まあ、飯よりやっぱアメリカを車で走る、
いや、
車好きで音楽聴きながらとか、 で、あの雄大な景色を見ながら、でずっとラスベガスって結構感動するんですよね、
はいはいはいはい、
何もない、ずっとやっぱ砂漠をずっとしばらく
急に出てくるわけですね、
うん、突然なんかあのやっぱアメリカのネオンキラキラしたのが見
えて、うん、もうだって我々の世代の憧れでしたからそれ
ですよね、うん、僕も言うと66でずっと走ってみたいなつもりありますからね、うん、
今でも走ってみたい
な、やっぱモーテル見ただけで感動しました
ね。あ、でも、あのないっすかね、あの建物の通りないっすかね、
モーテルだよみたいな、
あの平宿が並んでるみたいなやつね。そう
そう、今でこそ日本でもガソリンスタンドって自分で整備できるじゃないですか、うんうんうん、昔って日本で入れてもらうの
が当たり前
で
したね。
アメリカ行って自分で入れるっていう、
あれもなかなか感動したんですよ、うん、ちょっとね。
それであのリットルじゃなかったから、
ガロンってなんでガロンって、
うん、アメリカそういうの多いのよ、
だから、ね、いちいちやっぱかん、アメリカ好きだったから、映画とか音楽とかで影響されて、いちいち感動やること、スーパーマーケット入るだけで感動して、
スケール感違いますからね、アメリカのスーパーマーケットもね。そうですね、ガロンですけど、アメリカだけだったんだねっていうのがすっごい後になって分かりましたね。だから海外ではみんなわけのわかんない言い方してるんだと思ったら、アメリカだけだったんだね、あのワンフィートだとか、なんかその
インチとか、
ね、わけのわかんないこと言って、なんかアメリカだけそういうなんかオリジナルをやりながら、
ね、めんどくさいよね。アメリカ人と話すとき、それをね、あのいつも言うんですよ。お前らアメリカンスタンダード、グローバルスタンダードって言うんじゃねえよ。お前らがガロンなんかわかんねえよ、つってさ。冗談でね。半分冗談で言うんですけどね。
まず、あ、車の旅はすごい楽しかった
ですね。いいですね。車乗りながら、あの当時だったらビール飲みながら運転できたんじゃないです
か。ああ、そう、その時は、ね、飲まなかったんですけど、あ、僕はまあ横に乗ってて、やっぱ運転できる人しかいなかったんで、もう本当音楽、かけながら、たまたまそのやっぱ今みたいにスマホに曲とかがないんで、うん、ね、CD なんかあの CD 買ったりとか、はいはい、そこでミスタービッグとかちょうど流行ってて、あれがかっこいいみたいな。
いや僕ほらプロレス好きじゃないですか、はいはい、でアメリカのプロレスラーって、うん、街から街まで自分で運転して行くんですよ、うん、でホテルもその近くのモーテル自分で借りて、うん、で、ま、今本当にまさに総合さんが言ったようなシーンがいっぱいその、うん、アメリカのレスラーが書いた本とかにいっぱい載ってて、うん、試合が終わります、うん、で、その町から次の町へ移動します、うん、何人かレスラー乗り合います、うん、で必ず運転してる人も含めてみんなビール飲みながら、
う
ん、
でそのいいっすね、
そうそう、でもうポイポイポイカーンとかしちゃって、うん、で近くのなんかあの道路沿いのなんかバーガーショップとかで飯食って、うん、でモーテルに泊まってシェアしてみたいな、うん、そういう技術がね、いっぱいあるんですよ。
ネオンサインがかっこよかった
ですね。そう、いや、なんかあれ、かっこいいんですよ。
かっこいいですね。
めっちゃかっこいいです
ね。みんなアメリカかぶれしてたんで、当時。
そう、してましたね。
あれいちいちやっぱ寄ったりするんで、やっぱ本当目的地に着くラスベガスも本当時間かかったんです
よ、ね。倍かかったね。
本当に。
いや、いいですね。まあでも、ね、思い出飯って別に美味しいものに限るわけじゃないので、今思い出してみたらすごいインパクトがあるんです
よ。飯は全然もそのまずかったって話だけあって、アメリカのロスからラスベガスまでの車の往復がすごい良かった
って感じです
ね。いつかこのメンバーでそういうことができたら楽しい
ですね。最高ですね。最高ですね。まあでもアメリカよりスケール落ちますけども、
う
ん、日本でもあの四国ツアーとかできますよ。
あ、そう
なんだ。これはスケール、これはすごいですね。
いやでもなんかキャンピングカー借りて行きたい、やりたいですよね。なんかみんなでこう
北海道ってい
うでも
そうい
う
ことですよ。なんなら
四国ツアー。
いやあれ白の人に怒られますよ。
あれ楽しかったよ。
甘い、
あの前行った時、そう、うん、2泊3日の四国ツアー、うん、あのみんなであのワゴンみたいなの借りて、はい、それで民泊泊まってさ、うん、ねあれポンちゃんも
僕あと合流しました。現地講師で合流しました。
あれ結構俺好きですよ、あれ。
まあいいっすね、
うん、まあ四国はちょっとスケールちっちゃいって言われるかもしれないけど、うん、だったら北海道でもいいっすよ。北海道まで
行けるのはラスベガスの方が。
北海道は季節が限定されるからね。
まあそうですね。
そう、
まあ、でも北海道もいいっすよね。
まあ、北海道いいっすよ。僕も走ったことありますけど、北海道まで。
いや、めっちゃ俺何回もある
し、途中牧場があって、なんか馬が走ってたりとかすごいっすよね。
静内のあたりでしょ。
どこだかも覚えてない
ですけどね。静内しかないですよ。調整出て、うん、こう襟裳の方に向かってい
く。あ、そうですそうですそうです。
でサラブレッドロードですよ、うん、で脇がおきあの丘になってるんですよ、うん、そこにサラブレッドが走ってるんですよ、うん、
あれはもうい
いっすよ。すごいっすよね。
最高にいいっすね。優秀って映画があったじゃないですか。覚えてますね。
スタリオン。
あ、そうそうそうそう、うん、あれがまさにそういうシーンで、うん、
良かった覚えてます、ね、なんか普通のおばちゃんとかが100キロぐらいで走ってるってイメージがすごいあった、
うん、そうですね、まさに、まさに本当です。あの北海道も高速も減っても関係ない
です、ね、あですよね、
うん、じゃあ、総合さんのちょっと思い出飯でしたけども、はい、じゃあまたこのシリーズ引き続きやっていきます、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。バッタヤOkay.